書は新約聖書ヨハネの11章の1節から44節です。城田兄弟に購読お願いします。
聖書朗読します。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。このマリアは、主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられる者が病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお二日ととどまれられた。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主は眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。そこでテドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れてられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟は蘇ります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日の蘇りの時に彼が蘇ることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことは信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています。あなたがを呼んでおられますと、そっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。さて、イエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女について行った。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏して行った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。そこでイエスは、またも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。死をもう臭くなっておりましょう。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る。と私は言ったではありませんか。 そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私を使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼は顔を布の毛で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
本日のメッセージは人生の矛盾の解決です。
おはようございます。少し肌寒い日曜日の朝になりましたが、ご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。今日の題は人生の矛盾の解決という題をつけましたけれども、世の中には真面目に一生懸命に生きているのにどうしてこんな災難に遭うのだという実感で嘆いていらっしゃる方も多いかと思うんですね。で、古今東西さまざまな人生のそういう悲劇が起こってくる矛盾ということに悩んでこられた方もたくさんいらっしゃるわけです。で、つくづく思わされることは、そういう人生の大きな悲劇の矛盾というものはもう人間の力ではどうにもならないと思う時が多々あります。神の力、神の御言葉、それによる以外に他に道がないということを強く確信してまいりましたし、またそのような御業をこの40年の間、牧師として見せていただいてまいりました。そういうことで今日は非常に皆さん初めてこの箇所をお読みになったら、何？死人が蘇るというような驚かれる反応があるかと思うんですね。そういう中において神がこの箇所を通して我々人間の社会において感じる3つの矛盾、そういう矛盾に神の解決というものがどのにして展開していくかということをお話したいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をいたします。こうして共に第一礼拝に導かれてあなたの御言葉を今は聞こうとしています。それぞれの人生が終わりであることを深く思います。主よ、あなたがその人生において今日の御言葉を通して語りかけ、またあなたの豊かな祝福へと希望の世界へと導かれていかれることができますように、どうぞ帰り見てください。今からの時を見てに委ねて尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて、第一にお語りしたい矛盾は、善良な家族に不幸が襲うという矛盾ですね。悲劇がもし不幸がもし起こるとするならば、どちらかといえば悪人に起こってほしい、人情だと思うんですよ。ところがなぜか善良なのに不幸が悲劇が起こるという現実がやはりあるわけですね。今日出てくる人物は最初にラザロという名前、実名入りの名前が出てきます。で、最初に解説があるようにラザロは三人兄弟の一番下、末っ子です。男の子です。そしてお姉さん、長女がマルタといい、その下のお姉さんがマリアといいます。三人兄弟です。マルタはいつでも働き者として他の箇所でも出てきます。そして親代わりのマルタの姿勢というものがよく出てくるわけですね。そして下の妹のマリアというのは、これは大変敬虔な女性です。そう考えてくると、 両親がいない家庭にとって、だからこそイエス様はこの町にお入りになりますと必ずと言っていいほどこのベタニアの三人兄弟のところにお立ち寄りになったわけです。親がいないということがただ理由の一つだったとも思うんですね。そういう中にあったマルタ、マリア、そしてラザロ、古代社会においては唯一男がもし生まれるならばその男の子に経済の復興を期待するというか、そういう希望の星であったわけです。三人兄弟の中でも今も申しましたように一番下の弟、このラザロが早く成人になって、そしてまた我々姉さんたちを帰りておくれ、そういう気持ちが強かっただろうと思うんですね。そのラザロが死の病に倒れるんですね。これは人生の矛盾でしょう。なんで親のいない、なんでお母さん代わりとしてマルタ一生懸命に妹や弟たちのために頑張っているこのお姉さん、またマリアはすごい洞察力のある信仰深い人で、こういう三人兄弟のところに一番下のラザロが病気で死んでいくっていうことはあってはならないでしょう。けれども聖書はきれいごと言うんではなくて現実の世界を語っています。ひょっとして皆さんの中にも真面目に一生懸命に生きてきたにもかかわらず、なんでこんな不幸が起こるんだ、なんでこんな悲劇になるんだというような、そんな思いを持っていらっしゃる方もいらっしゃるかもわからない。そういうことを思いますと、ラザロの死に至る病というのは非常につらいと思うんですね。大勢弔問客があったとあるのもうなずけます。こういう三人兄弟、ああなんというかわいそうなという思いが、周りの近所の人たちがたくさんやってきて慰めにやってきている、そういう姿があるわけで、それを思いますと、ああラザロが死んでしまうのかというような、そういう悲劇があるわけですね。しかしですね、4節をご覧いただきますと、イエス様は不思議な言葉をおっしゃったんですね。見ていただけますか。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。やがてラザロは死に至っていくわけですが、イエス様はそれを察知しておられて、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。そうおっしゃったんですね。絶望的な死という現実の中で、イエス様は死で終わるだけのものではない、神の栄光の技が始まる、起こる。そうおっしゃったんですね。人生の矛盾とか理不尽に直面している方々にとっては、長い間の重荷があると思うんですね。未解決の、それでなくても常に心の重荷として自分の両肩にずっしりとのしかかってくる。さらにそれだけではなくて、例えばこの世の宗教で因果応報みたいな教えを伝える宗教はたくさんあります。あんたがね、そんな不幸にあったのはね、供養が終わってないからなんだよとか、あるいは訳のわからない前世にの因縁でこうなってるんだよとか、あるいはお祓いをしてもらわないとダメなんだよとか、心がけが悪いからなんだよみたいな、そんなとんでもないことを聞いて深く傷つけられてきた方も、あるいはいらっしゃるでしょうかね。しかしそのような中にあって、イエス・キリストという方は、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。と言って、善良な家族に起こった悲劇そのものにおける矛盾を、神は大逆転の機会にされる。ここで了解を得て、 11年前に亡くなられた佐藤さん5歳のご家庭の息子さん、そして5歳に起こった悲劇と救いの技について少しお話をしてみようと思います。佐藤さん5歳は、まあ今は牧さんという娘さんがいらっしゃいますが、もう一人道康さんという息子さんがおられたんですね。陶芸家として活躍をし、陶芸教室も開いていらっしゃいまして、私もその作品をいただきましたけれども、大変優れた作品を残すそういう方でありました。ところが、まあ陶芸家としては立派な腕を持っていらっしゃるんですが、しかし陶芸教師だとかそういう経営ということに関しては大変苦手な方のようであったようです。そういうこともありまして、まあいろいろなことも資金のこともありまして、ご両親に相談をされて助けてほしいということになりました。当時未信者でありました佐藤さんご夫妻はそれを拒絶されたんですね。そのことを知ってやがて聞こえてきたニュースは警察からのニュースだったんですね。それは命を絶ってしまわれたという息子さんの悲劇だったんですね。警察から電話があって、ご両親はもう大変な大きなショックということもあって、お姉さんの真紀さんがその現地に赴かれました。そして悲しみのご対面ですよね。つらいその見聞調査ということで行かれたわけです。ショックのもとで帰ってこられた真紀さんが私のところに電話をしてこられたんですね。実は弟がこういう状況になりました。先生、弟はクリスチャンではないんですが葬儀あげてもらえませんかということだったんですね。わかりました、やりましょうということで教会で葬儀をあげたわけです。お父さんの隆さんはもうその息子そのものの死を受け入れることできない、ですから棺に向かっておい起きろ起きろと言われるんですね。もちろん死を知らないわけではない、でも息子の死を受け止めることはできなかったんですね。そんな状況で葬儀が悲しみとそして、まあ、絶望のような思いの中で、特にご両親にとってはそんな思いであったんだろうと思います。葬儀が終わりまして、悲しみに暮れていた高橋さんたちに私は申しました。辛い経験でしたね。こんな時に人間の言葉はとても慰めにはならないと思います。佐藤さん、1ヶ月の喪に服す期間が終わったら教会にご両親 お二人揃っておいでになりませんか。神様が慰めを与えてくださるしか道はないと思います。そう以外に私はお伝えしたんですね。約束通り1ヶ月ほど過ぎまして、ご両親が礼拝の席を温められるようになりました。佐藤さんという方は本当に体の調子が悪くない限りは絶対休まないという、休むことが大嫌いな方で、本当にご夫婦揃っていつも礼拝に出席をなさいました。そして1年近く経った頃ですね、礼拝が終わりまして、私がその礼拝堂のロビーの方に立っておりましたら、非常に深刻な顔をしていらっしゃったんですね。先生、礼拝ずっと来ていますが辛いんですと言われたんですね。その言葉を聞いて私は、これは礼拝のロビーのところで皆さんがごった返す中では話ができないと思いましたので、分かりました。そしたら後日何曜日に時間取りますからおいでになりますかということで来ていただきました。 そしたら礼拝に来るようになって、慰めが与えられるかと思ったら、むしろ辛くて辛くてしょうがないんで、ますます自分が息子に対して拒絶をした、それが死を早めたのではないかというような、そんな思いで自分の心は辛くてしょうがないんです、言われたんですね。で、私はそれをじっと聞いた後、こう申しました。